クルシャルポイント3、主との親密の交わりを持ち、平安の神に心を護衛していただくことによって、心を見守ることができる。アウトライン1、箴言4章23節で、見守れと訳されたヘブル語は、護衛するを意味します。私たちは何者にも勝って、私たちの心を護衛すべきです。なぜなら、私たちの心から命の流れが出てくるからです。申命記10章12節。今、イスラエルよ、エホバ、あなたの神があなたに求めておられるのは、ただあなたがエホバ、あなたの神を恐れ、彼のすべての道に歩み、彼を愛し、心を尽くし、魂を尽くして、エホバ、あなたの神に仕え。第一、テサロニケ3章13節。どうか、私たちの主イエスが、彼のすべての聖徒と共に来臨するとき、私たちの神、また父の御前で、あなた方の心を堅固にし、性別の中で責められるところのないものにしてくださいますように。私たちの心が過発であるとき、初めて霊の活用には効果があります。もし私たちの心がまどろみ、眠っているなら、霊を活用して主の御名を呼び求めることは効果がないでしょう。もし私たちの行動する主体、私たちの心がまどろんでいるなら、この活用は働くことができないのです。こういうわけで、私たちは心を徹底的に対処する必要があるのです。この対処は私たちの思い、感情、意思を含んでいなければなりません。私たちの思いはキリストの思いでなければならず、私たちの感情はキリストの愛で浸透されなければならず、私たちの意思は彼の意思と一致でなければなりません。これが私たちの心の状態であるなら、私たちの心は活発で機能するでしょう。そして私たちの心が過発であるとき、主を呼び求めるなら、この呼ぶことは大いに効果があるでしょう。私たちは祈る必要があります。主よ、私を憐れんでください。私の心が更新されることを願っています。私の感情があなたの愛で満たされることを願います。あなたの意志と真に一致である意志を持つことを願います。私たちがそのような心を持つなら、心は私たちの行動する主体として堅固にされ、性別の中で責めるところがなく、聖とされた状態の中で責められるところがないでしょう。アウトライン2、愛はすべての違反を覆う。箴言10章12節。違反を覆う者は愛を求める。しかし、ことを繰り返す者は親しい友を離れさせる。箴言17章9節。追うことは祝福をもたらします。しかし、暴露することは呪いをもたらします。もし、ある兄弟が真理から迷い出て宗派に参加したり、映画に行ったりするなら、私たちの国民は、私たちは彼を必要としないと感じ、彼には資格がないので、彼を受け入れないかもしれません。これは愛ではありません。これは憎しみです。愛は多くの罪を負います。たとえ 彼が映画に行くことを知っていても、人につけるべきではありません。これが彼を追うことです。私たちは彼の老いを取ったり、彼を暴露したりしたくありません。老いを取ることは愛ではありません。憎しみは争いをかきたてますが、愛はすべての罪を覆います。私たちはむしろ泥酔のゆえに父の裸を覆ったノアの子たちのようでありたいのです。私たちは人を暴露したくありません。覆うことは祝福をもたらしますが、暴露することは呪いをもたらします。これは小さな事柄ではありません。暴露する人たちは呪いをかぶりますが、他の人たちの罪、欠点、短所を負う人たちは祝福を享受し、獲得し、受けます。適用、新人及び中高生大学生編。中高生大学生新人の皆さんは、あなたの心を見守ることを学んでください。ピリピ4章4節。週の中でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います。喜びなさい。週は近いのです。何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。フットノート、神の平安。祈りの中で神と交わりを実行した結果は神の平安を享受することです。神の平安は実際上平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して悩みの均衡を取る重り、思い煩いの解毒剤として私たちの中へと注入されます。フットノート、護衛する、あるいは保証に立つ平安の神はキリストにある私たちの心と思考の前を巡回して私たちを落ち着かせ、沈めてくださいます。自分の心を見守る秘訣は以下の通りです。心が正しくなければ、あなたの中の神の命は流れ出ることができないので、証のある祝福された生活を持つことができないことを知る。2. 両親の感覚に従って自分の罪を告白する。3. 主との親密な交わりを持ち、平安の神によって心を護衛していただくことです。言い換えると、あなたは主と協力して、あなたの心を見守るべきです。例えば、あなたが友人、先生、上司、両親との人間関係がうまくいきません。この時、あなたはまず、自分の心を見守り、心を正しく調整すべきです。堕落した人の心の中に、他人を責め、自分を義とするという不義があります。神は義なる方なので、不義を根拠に考えて行動してはいけません。あなたは他人を責めることで、実は自分の罪を隠しています。また、 相手の罪の程度が5で、自分の罪は3なので、引き算すると相手が2、自分が0になる。したがって、自分は罪を告白する必要がないと勝手に引き算してはいけません。さらに、あなたの評価は主観的で不公平です。ですから、聖書では自分の罪を告白するように言っているのです。マタイ7章3節。なぜ、あなたの兄弟の目にある木くずを見ながら、自分の目にある針に気づかないのか。見よ、針があなたの目にあるのに、どうしてあなたの兄弟に、あなたの目から木くずを取らせてください、ということができようか。偽善者よ、まず、あなたの目から針を取り除きなさい。そうすれば、あなたははっきり見えるようになって、あなたの兄弟の目から木くずを取り除くことができる。そうすれば、あなたの人間関係において、命が流れてって、人間関係が徐々に改善され、祝福されます。また、あなたは神が世の人、罪人を愛されたように、あなたの福音友人を愛し、彼らの罪を愛の中で覆うべきです。祈り、主イエスよ、私たちの心から命の流れが出てくるので、何者にも勝って私たちの心を見守る必要があります。そのためには、両親の感覚に従って、自分の罪を告白し、主との親密な交わりを持ち、平安の神によって心を護衛していただく必要があります。堕落した私の心の中には、他人を責め、自分をギッとし、自分の罪を隠そうとする不義があります。自分の罪を告白し、命を流し出し、福音友人を愛し、彼らの罪を愛の中で負うことを学びます。主よ、私を命を流す器としてください。